現代にあなたが生まれた意味がある。今世でのあなたの環境に意味がある。すべての人に生まれてきた意味がある。今ここにあなたがいるだけで意味がある。波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。本日も宿命鑑定士ナミさんにお越しいただいています。ナミさん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ、ナミさん、今日のお話は、
はい、今日のテーマは、春を迎える頃の養生についてということで、この時期に気をつけることや食事などの内容、それからなんでこの時期はこういうものに気をつけなきゃいけないかというね、はい、この季節にちなんだ内容をお話ししたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。まずね、はい、この春のね、季節のポイントっていうのは、冬に、皆さんエネルギーとか、それから栄養とかいろんなものを溜め込んでますよね。
ね、そうですね、溜め込んでました。
ね、はい、溜め込んできたものを、排出する、不要なものをデトックスするっていう、はい、季節が来ますよっていうことなんですね。はい、で、まあ冬のものが、芽吹くっていうことでね、東洋の言葉で発陳って言って、中のものが外へ出ていくよっていう季節ですと。はい、それから東洋医学ではね、風邪って言って、で、風に邪悪の邪って書いて風邪って言うんですけどね。はい、風が強く吹く季節ですよと。暖かくなってきたんだけど、まだ風が強くて冷たい風が吹くから、風についての山になりやすいよっていうことで、風邪をひいたり、インフルエンザだったりね、いろんなことがありますけど、花粉が飛んだりとかね、その風に対する、弊害が起きやすいですよっていうことなんですね。
はい、
で、それから、この時期っていうのはね、その春に芽吹く、要は中のものをデトックスするっていう意味で、皮膚疾患の人も意外とね、この時期出やすい、乾燥をしてたりとか、花粉があったり、中の毒素が出てくるっていうことで、皮膚の疾患にもね、実はこの時期はなりやすいよっていうこともね、はい、あったりしますね。で、まあでも中に溜め込んだものや不要なものはどんどんデトックスしていきましょうっていうことで、じゃあどういうことかっていうことでね、この時期っていうのは、五行の中でも、春は、肝臓、肝機能を高めましょうっていうね、はい、肝を高めるっていうことをしましょうっていう季節なんですね。
はい、
うん、で、肝臓の機能を高めるっていうことは、当然ね、気とか、血とかね、を、コントロールする。気を巡らせて、血や水を整えましょう、補いましょうっていうことをしていきましょうっていうことなので、はい、そういう、生活習慣とか、食事をね、していきましょうっていうことですね。
はい。
で、最近ね、ちょっとね、日照時間も少し長くなってきてね、夕方もちょっと明るくね、はい、長くなってきたり、それから、朝もね、ちょっと日が早く、はい、昇るようになってきましたが、この時期の、睡眠時間からすると、はい、ちょっと遅めに寝て、ちょっと早めに起きましょうということが、いい季節になってきていまして、
はい、
で、冬の間はね、当然エネルギーを貯めないといけない時期なので、早く寝てゆっくり起きましょうっていうね、季節だったんですけど、はい、これからはちょっと活性化していかないと、そろそろ細胞起きてよと、活動しますよっていうね、はい、ことを体にこう覚えさせていかないといけない季節なので、少し遅めに寝て、少し早めに起きるっていうことが、いいかなっていうね、季節ですね。はい、それから、食べ物で、解毒機能を高めるものを取っていきましょうっていうね、はい、中からこうデトックスするものっていうことで、もう春イコール、もう山菜と、もうね、この時期今年早いです。もう吹きのといろんなものね、出てます。たくさんね。
そうです
っていうことで、デトックス。それから、山菜なんかはね、割とお通じも良くしたりとか、それから、腸を綺麗にするので、当然肌も綺麗になるとかね、はい、そういうことに全て繋がってきますので、山菜のちょっと苦味のある、まあ、毒を毒で制すじゃないですけど、
はい、
そういうものをたくさん取り入れていきましょう、ということと、それから、解毒機能を高めるっていうことでも、タウリンが豊富なものを取るといいよっていうこと、肝機能を高めることでね、
はい、
貝類を取るといいっていうことで、この時期はね、もうハマグリ、ア ッサリですよね。もう出てきますね。桃の節句でもね、ハマグリを祝いでいただくこと多いと思うんですけどね。そういうものをたくさん取り入れていきましょうっていうことですね。それからこの時期の、もう一番、それこそ菜の花祭りやなんかでもね、今時期でやって見える伊良湖の方なんかでもありますけども、菜の花とか、人参はカロテンを取るっていうことでとてもいいですね。今、碧南人参がね、ちょうど出る時期で、はい、この間もね、ニュースやなんかでちょっとやってましたけど、今年はなりすぎて、大ぶりになりすぎて、とても安いっていうね、ことをすごい言ってましたから、
そうなんですね。
今の季節はもう大袋で何百円みたいにね、売ってたり、道の駅だとか、なんか JA みたいなとこに行くとね、きっとたくさん、安く買えるようになってると思いますので、そういうものを取り入れていただくと。はい、それからね、もう私もこの時期になると大好きで、食べ過ぎてはいけないよってよく言われるんですけど、タケノコ。もう、タケノコ大好きで、もう食べ過ぎて吹き出物ができちゃうよって言われませんでした、なんか、
ね、言われますよね。食べ過ぎてはいけないっていう。
そうそう。まあ、アクが強いからっていう意味もあるのかなと思うんですけども、タケノコ、はい、それからワケギ、はい、キャベツ、タイですね。先ほど言ったハマグリ。
はい、
それから、いちごやなんかもね、いいですし、ね、柑橘系のものもね、酸味も少し取ると、感度ね、働きを助けますので、とてもいいですし、
はい、
で、春っていうのはね、特にストレスとか環境の変化で、自律神経のね、バランスも崩れやすいんですね。はい、で、当然ね、自分のその日常生活のリズムを整えるっていうことももちろんなんですけれども、まあ、体っていうのはもともとね、食べるものから、できてますので、そういうね、はい、取り入れるものも気をつけていただくっていうことですね。それから柑橘系の酸っぱいようなものは胃腸の弱い方はね、たくさん取りすぎないように、少し少量にねしていただくといいかなっていうこともね、はい、ありますね、それからこの時期はね、はーいってね、ラジオの向こう側で手を挙げてる方も見えるかもしれないんですけどね、痛風、胆石、
はい、
アレルギーで皮膚疾患、これね、出やすいです。この時期ね、とても出やすい時期ですね。
そうですか。
痛みっていうものが出やすい時期なんですね。で、隠れていた、冬の間に鎮火していた、眠っていた症状が出やすい時期ですので、気をつけないといけないよっていうこともね、あります。
はい、
それから、特にね、こういうものが効果がありますよって、まあね、東洋医学とか、それから漢方やなんかでもね、聞きになったことある方もお見えになると思うんですけれどもね、セリ科の植物、セリ科ですね、セリとか、はい、ウドとかね、ちょっとほろ苦くて、この春の時期に出るような香りがちょっと強いようなものなんですけど、これね、実は生薬として用いられるぐらいの薬効があるっていうふうにね、言われてるんですね。もうそろそろ多分セリとかウドとかね、出だす頃、天然のものも養殖のものもいろいろと、ね、出てくる頃だと思うんですけども、セリ科の植物っていうのは、発汗作用がある、ね、防風っていうね、よく漢方薬とかに、ね、防風って書いてあるもの見たことないですかね、防ぐ風って書いてあるんですけどね、
防風、
はい、それからね、手足のしびれに、ね、効く毒活、それから肝の高ぶりを抑えて、気の巡りを良くするというサイコ、これセリ科の、ね、多年草なんですけど、サイコ、根っこのところをね、乾燥して干したものなんですけど、最高。それからね、治療を補って、血行を良くする、改善するっていうことで、陶器。陶器何々とか、最高何々とか、防風とかね、そうやってついてる漢方薬なんかね、薬局とかに行くと見られたり、
はい、
この時期風邪ひかれる方、そういうお薬をね、漢方で処方されてる方もたくさんお見えになると思うんですけど、そういうものが、生薬として用いられて効くと。で、わざわざそれお薬飲みなさいっていうわけじゃなくって、セリ科のものを食べていただくと、そういうね、生薬、同じ薬効があるものを食べて取り入れてることになるので、そういうものをたくさん取っていただいて、体の中の毒素とか、それから熱がね、こもりやすくなるので、そういうものを解毒する、デトックスするっていう作用にもとてもいいということですね。
はい、
それから、この時期ね、先ほどタケノコって言いましたけど、 実はね、竹っていうのは昔からね、殺菌作用がとてもあって、で、例えば、まあ、今はね、もうあんまりないから、若い人たちは見たことないし、絵本とかね、紙芝居でもなかなかそういうものは出てきにくい時代になってしまったんだけど、おにぎりはなんか竹の葉に包んであるものとかね、あれは殺菌作用があるから、竹の葉で包むんだよ、なんてね、いうことも聞いたことあると思うんですけどね、竹の葉とか竹の、こう、なんていうんですかね、竹の幹のとこっていうのかな、
はい、
とてもね、抗菌殺菌作用があって、で、解毒作用、解熱作用、デトックスものすごいんですね、竹ってね。
そうですか。
うん、で、身近にね、じゃあ取り入れるって、なかなか食用っていうものってね、少ないですし、まあ、熊笹みたいなものはね、割とお茶だったりとか、取り入れるものあるんですけど、例えばね、竹炭なんかを、はい、お水の中に入れといて、お水を殺菌して使う。はい、例えば、お茶を沸かすときだとか、お米を炊くときとか、瓶とかね、そういうプラのものにお水を入れて、そこの中に竹炭を入れといて、お水を浄化してから使うなんていうことをね、うん、されてる方、それから昔の方はね、そういうものをお風呂に入れといて、お湯でね、お風呂に入るときに殺菌効果、木炭だとか竹炭をお風呂のお湯に入れて使ってるとか、それから木削液とか竹削液とかありますよね、はい、あれを少しキャップに一杯ね、うん、お風呂に入れて入ったりとかっていうことってされたことありませんか？
あります。
ね、昔は結構入浴剤とかじゃなくて、はい、そういうものを活用してたりする時代がちょっとね、匂うんですけど、酸っぱいような、
酸っぱいような、そう、
匂いがするんですけど、
ちょっと独特の匂い
が
しますけどね。
そうそうそう。でも、それをお湯に入れていただくことで、蒸気を吸いますよね、お風呂の中で。で、当然体も殺菌作用があるっていうことで、生活の中に取り入れていただくにはとてもいいかなっていうことでね。で、肺機能とか、はい、そういうものの低下にも竹はとてもいいんですね。なのでこの時期のね、やっぱり風邪とかを引きやすい時期っていうのは、そういった取り入れやすいもの、普段のね、食生活の中に取り入れやすいものから季節に合ったものを取り入れる。今スーパーってね、季節じゃないものでも年中いろんなものが売ってて、
旬じゃないものももちろん置いてありますから ね、
だから子供たちにね、今の旬の食材は何ですかってスーパーに買い物に行かせると選べないって言ってました。何が旬かわからなくって、春に行ってもトマトやキュウリとかナスをね、こう取っちゃう子供も。
今夏野菜があるんですもんね。
そうなんですよね。年中あるので、輸入とかね、ハウス栽培なんかがありますからね。だから旬のものがわからないっていうね、子供もたくさんいるんですけど、昔ながらのもともとある季節のもの、その時期に取れるものですね。生で食べれる旬のものっていうのはね、生でその時期に取れるものですから、そういうものを取り入れていくっていうのが体にもとてもいいっていうことでね。
そうなんですよね。
はい、身近なできることから取り入れていただく。それでこのね、春の時期っていうのは、そうやって、細胞を活性化していって、で少し運動もね取り入れながら体を動かして、今から動く時期ですよっていうことを体の中からも外からもアプローチしていくことで、夏に向かっての体作りを今からするんですね、
はい、
冬にいっぱいエネルギーを溜め込んだものを少し活動していきますよっていう風に、準備をしていって夏に向けていくということで、この時期にねこれ準備をね怠ってしまったり、はい、ちょっとねうまくいかなかったなっていうことが起きるとね、夏に向けてのエネルギーをね一番放出しないといけない時にチーンってね、風邪ひ、例えば夏にすごい消耗しちゃって風邪ひくとか、なんかだるさが残ってて、全然こう動けないとかね、そういうエネルギー不足の、ことが起きてしまうので、この春っていうのは、とても大事な準備の時期なんですね。なので、この時期に食べるものだとか、それからデトックスだったり、体を呼び起こすことだったり、少し軽い運動だったりっていうことを、始められると、夏に向かっての準備が徐々にできていくと。で免疫もアップしていくっていうことでね、つながっていきますので、忙しさにね、はい、かまけて、忙しいからなんて言いながら、自分のメンテナンスをね、怠ると、 えらいことにね、なってしまうといけないので、うん、その時その時の、自分の、こうね、肉体っていうのはもう、これ消耗品でね、なんとか適当になるものじゃないんですね、実は。ちゃんと大事にいたわってあげないと、痛みます、体っていうのはね、痛むんですよ。ずっと活性化して元気でいられるっていう、はい、なんていうのかな、こう、温存できるものじゃないのでね、やっぱりメンテナンスしてケアしていかないと、消費して浪費して痛むんですね、肉体って。
まあ、でも、それも実感してますけどね、私も。
そうなんですよね。
自分の体で。
そう。で、やっぱり粗末にすると、体をやっぱりドーンとね、後からね、体に応えるようなことが起きたりするので、まあ、とかくね、現代の人たちは、子供の頃から忙しいね、生活を送ってる子たちが多い時代ですから、自分の体は自分でメンテナンスをするっていうことを、できるようにね。で、お食事を作るのは当然お母様、お家の方のお役目ですからね。うん、そういうものを少しでも子供に伝えていって教えていくっていうことがね、大事かなっていうふうに思いますね。
本当におっしゃる通りですね。
はい。
はい。今日も大切なことを奈美さんから教えていただきました。はい、さあ、奈美さん、来週のお話は？
はい。来週はですね、3月の、もう早いですね。3月ですね。
そうですね。
3月の1週目ということで、はい、実はね、ちょっとリスナーの方からリクエストがありまして、
はい、
地球のね、温暖化について話してくれということで、はい、ちょっとリクエストをいただきましたので、まあね、どんな内容になるかわからないんですけどね、いろんな私の情報の中からお伝えできることをね、お話ししたいと思います。
はい。はい、皆さんが危惧していることですよね、この温暖化というのはね。
はい、そうですね。
この地球のいろんな地球体系なんかいろいろ変わってしまうんじゃないかとも言われていますので、
そうですね。
まあ、その辺の地球温暖化について、来週は奈美さんが。
不思議な、パターンの話にならないように気をつけますけどね。
はい、楽しみにしております。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、そして奈美さんの詳しい情報は、LINE アカウントでは、line@nami.cd、LINE は大文字です。line@nami.cd は半角小文字で nami.cd。gmail では nami.cd101@gmail.com、全部半角小文字です。nami.cd 数字で 101@gmail.com、こちらまでお問い合わせをいただきたいと思います。そして今日お話ししてくださったことももちろんなんですが、奈美さんのこれまでのお話は、オンデマンド放送で繰り返し聞いていただくことができます。FM 岡崎のホームページ、オンデマンド放送というところをクリックしていただくと、ナミコスミックのひふみ言葉がございます。こちらをクリックすると、日付がありますので、ぜひ、ご興味のある週、聞いていただきたいと思います。ナミさん、本当に今日もありがとうございました。
ありがとうございました。
ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。